先週は8章の前半でした、3組の病に侵された人を癒される、そのイエス様の姿を通して、イエス様が病、文化、民族の問題、そして男女の中にある、差別など境界線が生じる私たちの日常の中にあって、それを踏み越えて人に仕える、そんな姿をご一緒に見てきました。今日はその続きです。今読んだ箇所にも向こう岸に渡った場面が描かれていました。ガリラヤ湖、湖を渡りガダラ人の地へと、ある意味違う地方へと境界線を越えている、今日のお話でもあります。しかし今日はご一緒に考えたいのは、その境界線ではなく、私たちがイエス・キリストの弟子として従う時に経験する、そんなことについてご一緒に考えていけたらなと思っています。まさに今朝の箇所18節からは従うということから始まります。イエスは弟子たちに命令を出されます。それが向こう岸に渡りなさいという命令になるわけです。そしてその命令に弟子たちは従います。そして船に乗り込み向こう岸に向かうわけですが、24節、すると見よ、湖は大荒れとなり船は大海をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。嵐に遭遇するということが記されています。オランダの画家にレンブラントという有名な画家がいますが、このレンブラントがこの場面をちょうど描いた絵があります。嵐の中のキリストという絵があります。この絵は実を言うと1990年に盗難されて、盗難に遭い、まだ見つかっていないという絵らしいんですけれども、まさにこの絵を見るとよくわかるように、船が波に翻弄され、もう波が船の中まで流れ込み、弟子たちが必死になっている姿が、ちょっと小さいのでその表情まではわからないかと思いますが、嵐のすさまじさを描いている、そんな絵です。ご存知のように弟子の何人かはガリラヤ湖で漁を営む漁師でありましたから、多少のその気象の変化に関してはもう慣れていた弟子たちであるにもかかわらず、そんな彼らさえも命の危険を感じる、そんな嵐ですから、ものすごい嵐に遭遇したということがこの絵からも、また今日の箇所からも想像できるかと思います。しかしここに書かれているように、そんな嵐の中であったにもかかわらず、イエス様が何とか乗り切ることができるようにその先頭に立ち、陣頭指揮を取られ、嵐を乗り越えたのではなく、なんとイエス様ご自身は船の中で寝ておられたということなんです。ですから弟子たちはイエス様のところに来て、主よ助けてください、私たちは死んでしまいますと泣きつくわけです。多分今のレンブラントの絵はまさにここの箇所、この場面を描いたのかと思います。弟子たちのこの絵をね、ちょっと皆さん見えるかな、この弟子たちは必死になって嵐の恐怖、その波になんとか負けないように頑張っている、その表情に対してイエス様はまさに起きたばっかりのような、それでもすっきりした顔をされているわけなんです。そんなイエス様の表情がとても印象的にこの絵には描かれていますが、イエス様は言われるわけですよね。どうして、これじゃなかった、ごめんなさい、26節です。どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がり風と湖を叱りつけた。するとすっかりなぎになった。まさにこの場面でイエス様はどうして怖がるのかと、そして叱り波と風と湖を叱りつけるとすっかり大なぎになったということなんです。まさにそこで弟子たちはイエス様の奇跡を経験するわけです。そして話を先に 進めたいと思いますが、そのようなもう命を落とすような経験をして何とか向こう岸に渡った経験をした弟子たちですが、その向こう側で導かれていった、その向こう側で何か起こったかというと、28節です。イエスが向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が二人墓場から出てきてイエスを迎えた。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであった。これまた彼らはその土地に着いたら着いたで大きなサプライズ歓迎を受けるわけです。ガダラ人の地とここに出ていますが、ここはユダヤ人の地ではなく異邦人の地でした。それはユダヤ人たちにとっては汚れた動物とみなされていた豚を飼育しているその様子からわかることであります。まさに弟子たち、イエス様にとっては異国、外国人が住むアウェーの地であり、そしてそんな地に上陸するとすぐさま悪霊に取り憑かれた二人が墓場から出てきて彼らを迎えるわけなんです。なんだかゲゲゲの鬼太郎のような世界で思い浮かべますが、悪霊に取り憑かれているその状況下にあって、人を誰も近づけることのできない、そんな凶暴なものとなった二人がいたわけなんです。嵐のサプライズに続き、弟子たちはまたこの悪霊に取り憑かれた男性たちの歓迎にも驚き、恐怖を感じたのではないかと思うわけなんです。しかしこの悪霊に取り憑かれた人たちがイエスたちを、弟子たちを襲うのかと思いきや、悪霊の方が神の子であるイエスの存在に気がつき、追い出そうとするのでしたら豚の群れの中に送ってくださいとイエスに懇願し、イエスがその悪霊に行けと命じると、男性たちから悪霊が出て豚の群れの中に入り、下の湖までその豚の群れがなだれ込み溺れて死んでしまうという出来事が起こるわけです。これまた驚くような光景であったと想像するわけですが、何よりも驚いたのが、私たち以上に驚いたのは、その現場にいた豚を飼っていた飼い主たちです。33節、飼っていた人たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れていた人たちのことなどを残らず知らせた。すると町中の人がイエスに会いに出てきた。そしてイエスを見ると、その地方から立ち去ってほしいと懇願きた。悪霊に取り憑かれ、その彼らの元のコミュニティには暮らすことができず、墓場と追いやられ、恐れられていた二人から悪霊が抜け出し、正気に戻るわけです。しかしその代わりに彼らに取り付いていた悪霊が豚の群れに追いやられ、そして豚が湖に流れてしまう。そんな様子を見ていた飼い主たちはまさに怖くなってしまうわけですよね。そしてその出来事を町中の人たちに知らせ、多くの人々がイエスのところに来て、どうかこの地から立ち去ってほしいと、もう帰ってほしいと懇願したと、願い出たということなんです。それで9章の一節を見ますと、その言われた通りにイエスと弟子たちはもう一度船に乗って自分たちの町に帰られたということなんです。この箇所を読むたびに、私が思うことは、私がもし弟子の一人でそこに居合わせたのであるならば、果たして何のためにイエス様は向こう岸に行こうと 私たち弟子たちに言われたのか悩んだのではないかと思うわけなんです。イエスの命令です。ですから彼らは従い船に乗り込み、そしてそこで思いがけない嵐に遭遇し命を落とす、そんな危険な思いをしてまで渡った向こう岸です。きっと何か特別な出来事がこれからあるのではないかと思うわけです。もちろん特別な出来事、悪霊に取り憑かれた二人の人が出てきて彼らから悪霊を追い出すという奇跡は起こりました。しかしその奇跡をきっかけにそのガダラ人の地でイエスの伝道が広がっていったのではなく、むしろそこから帰ってほしいと願われ、そのままトンボ返りで帰ってくるわけです。弟子たちは果たしてイエス様は何のために向こう岸に行こうと私たちを命令されたのか、もしかしてわざわざ私たちが向こう岸に渡り命の危険を冒してまでたどり着いたそのガダラ人の地でこの悪霊に取り憑かれた人に迎えられ、その悪霊を追い出す、たったそれだけのためにこれだけのリスクを冒してイエスは私たちを向こう岸に行けと言われたのか、まあいろいろ考えたのではないかと私は想像するわけです。そして今日この長い箇所をご一緒に読んだのはそのことを皆さんと一緒に考えたかったんです。なぜにイエスは弟子たちをあえて向こう岸に導きこのような経験をさせたのかということなんです。そしてまさにこのような出来事が、またこれとそっくり同じことは起こりませんけれども、このような出来事がキリストの弟子として私たちもイエス・キリストに従うときに起こる現実であるかなと思ったわけなんです。イエス・キリストによって救われる、救いを経験する、確かにそれは恵みであります。しかし救われたと言っても決してその後人生がバラ色になることを保証しているものではないことはもう皆さんすでにお気づきかと思います。病になればきっとイエス様が癒してくださる、必ずその病は癒され健康を手にすることができる、そんな保証がイエス・キリストの救いの中にあるわけでもありません。もちろん癒しを否定しているわけではありません。先週の箇所には確かにイエス様は病を癒されたその姿が描かれています。もちろんイエスは癒し主です。しかしそれでは全ての病がイエス・キリストを信じているならば癒されるのかというならば、それはそれで違うわけです。皆さんに、クリスチャン新聞福音版というものを毎月お配りしていますが、4月から福音版、クリスチャン新聞福音版ではなく聖書をいつも生活にというタイトルで、新しい紙面に変わったのをご存知でしょうか。受付台にありますので、まだ読んでない方は、ぜひ、ご覧になってみてください。その中に新しく始まった一つの連載があります。再び季節が巡るまで、あるクリスチャンの男性が書かれた、エッセイというのでしょうか、手記でありますが、副題が妻を失った僕の3年というタイトルになっています。あるクリスチャンの男性の妻がある時末期がんであることが判明したそうです。しかし彼は信仰強いクリスチャンであり、彼の信じる主には不可能はないから必ず妻を生かしてくださると彼は信じ祈り続けていました。しかし現実は厳しく、その奥様は病から癒されることなく大切な妻をその男性は失ってしまうわけなんです。そしてそのような 悲しい出来事を経験し、痛みを経験し、彼は自分の妻がなぜに病気になったのか、主の御心は何なのか、その意味をいろいろ考え、理由を求めたそうです。しかし、今月の連載には、本当のところ、その意味は今でもわからないままです。なぜにこのような経験に、主は私たちの夫婦を導かれたのか、その意味がわからないまま、彼はそれでも神様を信じて歩み続けている、そんな姿が書かれています。まさに私たちはイエス様に従ったのに、なぜ、どうしてと問いたくなる、そのような経験、果たして今まで経験してきたこれは何の意味があったのか、そんな思えるような体験を日常生活の中で皆様も経験したことがあるのではないでしょうか。もちろんイエス様を信じ、その恵みを受け、イエス様を信じたからこうなりましたと証しできるような成功体験だけならまだしも、時に失敗、喪失、痛み、この世の厳しい現実に突き当たるときに、なぜ主がこのような経験を今私にさせているのか、何がここに意味があるのか、その意味を明確に見出せないような経験の一つや二つ、皆さんにもあるかと思うんです。すなわち、キリストの弟子になったからといって祝福にあふれた体験だけが用意されているわけではないということなんです。先ほどは18節からあえて飛ばしましたが、18節の後に19節から2人の人がイエスのもとにやってきて、います。19節、そこに一人の律法学者が来て言った。先生、あなたがどこに行かれても私はついて行きます。すごい告白ですよね。素晴らしい宣言です。しかしイエスはその人に対して、20節、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません、と言われているのです。キリストの弟子になるとは、枕するところもない、すなわちどんなにゆっくり休み、寝ることができないような状況になろうとも、あなたは私に従う覚悟ができているのですか。そんな覚悟が求められているということなんです。21節、もう一人の人は、もう一人の弟子はイエスのところに来て、主よ、まず行って父を葬ることをお許しくださいと言います。これはあたかも当たり前のように大切なことかのように私たちは思います。亡くなった父がいるならば、その父を葬ることはとても大切なことでありますが、ここではそのようなことを言っているのではなく、その当時は子供として父親に対して果たさなければいけない責任がありました。それは父が生きている間は父の面倒を見て世話をして、そして亡くなったならば、その父を葬るならば、あなたはもうその家から離れて自由に歩んでいいんですよ。そのような習慣がその当時はあったそうです。そうなりますと、ではイエスは父または家族に対する責任を放棄してまで、家族を見逃してまでイエスに従うことを求めておられるのかと思ってしまいますが、それはそれで違います。実はこの弟子は本当はイエスに対して全てを委ねて従うべきであるにもかかわらず、それができずに自分の父に対する責任があるということを言い訳に、そこでイエスにすぐに従うことをしなかった、そんな彼の心の内をイエスは見破っておられたということなんです。ですから厳しいことのように言いますが、私に従ってきなさい、死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせないと言われているのです。 私たちもイエス・キリストに従うということに対して、この状況がこう変わるならば、こうなるのね、あるならば、私はイエス様に従います。例えば自分に目標にしていることをまず達成するならば、その次にイエス様に私の人生をお捧げします、従いますと、イエス・キリストに従い、信仰を持って一歩を踏み出すことを、いろいろなことを言い訳にしてしまい、先送りにしてしまうことがあるのではないでしょうか。先ほどレンブラントの嵐の中のキリストという絵を見ましたが、実を言いますと、その船には12人の弟子が乗っているのではなく、12人とイエス様が乗っているのではなく、数えていくと13人の弟子が乗っていることに気がつくんです。数えました。13人います。ではこの13人目は誰であるのかということになりますが、美術の、評論家たちはまさにこの13人目がレンブラント自分自身をこの絵の中に描き込んでいると言われているんです。そうなんです。レンブラントはこの聖書の箇所を見て、またかも彼はこの箇所から、外からこの箇所を読み、この絵を描く、まさに部外者のようにこの様子を描くのではなく、自分自身がこの小さな船に弟子たちと乗ってるかごとくに、彼はこの絵を描いているということなんです。すなわち彼自身もイエスに従う弟子、当事者として描いていたということがわかるわけなんです。私たちの人生の中でも、時にこんな頼りない小さな船のように、突如吹きつける人生の嵐に翻弄され、そして今こそ助けが必要だと思うその瞬間、イエス様はあたかも自分のことを気にしていないかのように眠っておられ、どうしてイエス様、今私たちを、私を手伝ってくださらないのですかと言いたくなる、そんな厳しい状況に直面することがないでしょうか。イエスに従い、向こう岸に信仰を持って行ったのにもかかわらず、ガダラ人の地でトンボ返りをしなければならない。何のためにこんな苦労して命の危険を冒してまで向こうの地に行かなければならなかったのかと思えるような、徒労感にあふれる経験もあるかと思うのです。しかし今日の箇所から私たちが受け止められる大切なことは、そんな弟子たちの中におり、弟子たちにどうして怖がるのか、信仰の薄い者たちと弟子たち、そしてまさに私たちを励ましておられるということなんです。言い換えるならば、イエスは私を信じなさいと弟子たちに、私たちに語りかけておられるのではないでしょうか。私たちに分かりやすい、目に見える助けがあるから、その行動、歩みに目的や意味が明確に見えるから、私たちは私たちの主イエスを信じ、そしてそのイエスに従うのではなく、なぜ私たちはイエスに従うのでしょうか。それは私たちが私たちの主イエスを愛するがゆえに、イエスに従うからではないでしょうか。そしてその理由が愛であるならば、そこに自分のためになる、自分の利益になる、または明確な理由、意味、云々はいらないのではないでしょうか。ただただ私たちは、私たちを愛してくださるイエスに応答し、心からイエスを愛し従う、それがイエス・キリストの弟子の第一歩であると思うんです。そんな思いを持ってイエスに従うときに、弟子たちが経験したように、 時にイエスは病を癒し、風や湖までがその言葉に従い、そして悪霊もが神のことを認め従う敬意のある私たちの主神であることを経験するのではないでしょうか。そして私たちの命を奪う死にまでも勝利をする権威、力のあるお方が私たちの主であるということを、これから私たちは福音書を持ってまさにもっとさらにさらに知ることになるわけです。そしてそのような主がおられるから、私たちは意味を見出せなくとも、何のためにしているのだろう、痛みや苦しみを経験したとしても、そのすべてをイエスに委ね歩み続ける、これがキリストの弟子に求められているということ。そして私たちが賛美するように、主の御手の中に委ねて歩む、主の御手の中に委ねて歩むということだと思うのです。今日ここから新しい習慣、私たちは使わされていくのです。どのような船、どのような向こう岸に主は導かれることになるのでしょうか。もしかしたら凪のような穏やかな湖を渡るかもしれません。もしかしたら弟子たちが経験したように嵐に遭遇するような一週間になるかもしれません。もしかしたらなぜとため息が出てしまうような意味のわからない一週間になるかもしれません。どのような一週間になろうとも、今主は私たちをもう一度それぞれのところへ使わそうとされているわけです。そんな主に従う私たちのイエス・キリストに対する愛、そして私たちの従う主に与えられているその権威あるお方、主の主、王の王が私たちを導き共にいてくださる、そんなキリストの体、教会という船に乗り込む乗務員の一人として、今週も主を信じ、主が導かれる向こう岸を目指して、ご一緒にここから船出してまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。